第三分科会。分科会名、家庭や地域のつながりづくりの拠点。討議のテーマ、家庭や地域のつながりづくりの拠点として住民の相互学習を通じてつながり意識を醸成させ、住民同士の絆を強めていく取り組みについて考える。事例発表者、長崎県ふるさと教育の拠点としての公民館。子どものふるさとへの愛着を育むために、波佐見町小樽郷自治会公民館長小林義輝。熊本県家庭や地域のつながりづくりの拠点としての公民館。自主防災組織における諸活動から地域のつながりをつくる、益城町防災士連絡協議会会長井川俊則。助言者、長崎県長崎県教育庁障害学習課参事椋本博士。長崎県ふるさと教育の拠点としての公民館。子どものふるさとへの愛着を育むために、波佐見町小樽郷自治会公民館長小林義輝。1. はじめに1.波佐見町の概要。波佐見町は長崎県のほぼ中央、東園木郡の北部に位置し、西は佐世保市、南は川棚町、東は佐賀県武雄市嬉野市に、北は佐賀県有田町に接している。本町の主な産業は400年の歴史を持つ養魚と土地利用型作物を中心とした農業である。人口は令和元年6月時点で 14,733 人、世帯数は5235世帯である。平成に入り徐々に人口減少が進み、高齢化率も 30.9% となっている。括弧2、小樽郷の概要。小樽郷は波佐見町の東側に位置し、佐賀県武雄市との県境に接しており、人口408人、世帯数151世帯で構成されている。年代別構成を見ると、19歳までが46人、20歳から39歳が59人、40歳から59歳が96人、60歳以上が207人で、町全体と比較した場合、少子高齢化が進行している。波佐見町は焼き物の町であり、小樽郷にも個性豊かな窯元が点在している。さらに、小樽郷には、比叡の河川公園、赤根天文台といった特色のある施設や、四季折々の情景を見ることができる自然環境も地域の魅力となっている。こうした中、子どものふるさとへの愛着を育てるため、豊かな自然環境を含めた多様な地域資源を生かしながら、地域ぐるみで以下のような取り組みを行っている。 2. 活動の内容。1. 天体観測会。赤根天文台は小樽郷南側の山中に地域住民の協力により建設された天文台である。本格的な天体望遠鏡を備え、年間を通じて地域住民に利用されており、中でも毎年8月の親子観測会では、子どもや保護者に加え地域住民も参加している。2. 老人会との七夕飾り作り。七夕の時期に合わせ、小学生以下の子どもと老人会による七夕飾り作りを行っている。子どもとお年寄りが短冊にそれぞれの願い事を書き、短冊と一緒に飾り付けを行う。普段接することの少ない地域住民が短冊の書き方や笹への飾り付けを一緒に行うことを通して、世代を超えた交流を図っている。 括弧3検討祭。毎年7月11日に地域の祭りである検討祭を開催している。壮年会による出店や盆踊りなどの芸能といった催し物があり、子どもから大人までの多くが集う場となっている。括弧4しめ縄作り。小樽地区にある神社大神宮へ奉納するしめ縄を夏の検討祭と正月前に合わせて2回制作している。地元で収穫した稲わらを地域住民が協力し、丸1日をかけて3本のしめ縄を制作する。高齢化の進展によりしめ縄作りの伝統を若い世代に継承することが必要になっているため、実際に見て触れて実践することにより貴重な学びの場となっている。括弧5そば塾。そば塾では地域住民が地域の水田を利用し、種まきから収穫、その後の脱穀とそば打ちまでを行う。郷内の農家は年々減少しており、水田の維持やそばの栽培方法など地域に残すべき資源の継承に努めている。また前述の天体観測会とそば塾には小樽郷外からの参加もあり、そうした参加者との交流を通じて小樽郷住民も地域の魅力を再発見するきっかけとなっている。括弧6包み干し。令和元年9月29日には地区東部にある仏坂池の包み干しを行った。もともとは地域の水田の水がめである同池の保全を行う自治会行事であったが、長らく開催が途絶えていたため、ため池の浚渫工事をきっかけとして地域の子どもが参加する行事として復活した。当日は小雨が降る天候であったが、子どもや保護者、自治会役員など100名程度が参加した。徐々に干上がっていく中、子どもは素手で魚を捕まえるという貴重な体験に生き生きとした歓声を上げ、大きいものでは80センチメートルの鯉を周囲の大人と協力しながら捕まえる様子が見られた。またこの取り組みは途絶えていた伝統行事を新たな世代へ引き継ぐという側面もあり、交流、学習、継承といった多面的性格を有する活動である。参加者や地域住民からはため池の水がきれいになったといった好意的な意見が寄せられ、次年度以降継続して取り組む下地を作ることができた。3評価成果。これまで述べてきた活動は、地域全体でふるさとを愛する子どもを育てるという大きな目標のもと継続的に行ってきており、公民館活動を担うそれぞれの主体が協力連携することで大きな相乗効果を生み出している。特に子どもにとっては、自らが生まれ育ってきた郷土について学ぶ機会や、他の地区には見られない取り組みを通じて小樽郷内外との交流を経験することで地域に対する愛着を育んでいる。またそこに参加する地域住民も子どもと一緒に活動し、経験や知識を伝え、体験を共有することで充実感や一体感を得ることができている。このことは保護者以外の地域住民にも、子どもは地域の宝であるという共通認識を生み出し、率先して活動に協力しようとする雰囲気を醸成しているとともに、地域住民の生きがいにもつながっていると考えられる。4今後の課題。冒頭で述べた通り、波佐見町では少子高齢化が課題となっており、特に小樽郷では以前からその課題が顕著に現れている。小樽郷の人口の構成について10年前と現在を比較したところ、少子高齢化の進展とともに活動の中心を担う壮年層を含む 20歳から64歳の減少も見逃すことができない。このことは公民館活動に少なからず影響を与えるものと思われるが、一方から見ると65歳以上の年齢層のさらなる活動の活性化により、その影響を最小限に抑えることにつながるものと考えられる。今後はこれまでの活動を維持しながら、公民館活動を構成する各団体が担っていた活動を、子どもからお年寄りまで地域全体の活動として再編することで、地域の活力を維持していく必要があると考える。時代を担う子どもが自らのふるさとに対する誇りや、そこに住む人々への愛着を持ち続け、この場所に住み続けたい、または帰ってきたいと思えるような魅力あるふるさとづくりを模索していきたい。
熊本県家庭や地域のつながりづくりの拠点としての公民館。自主防災組織における諸活動から地域のつながりをつくる。益城町防災士連絡協議会会長井川俊則。1、はじめに。括弧1、地域の概要。益城町は熊本県のほぼ中央北寄りに位置し、2020年3月現在の人口が33,128人、13,482世帯である。熊本市に隣接し、空港やインターチェンジを有するなど立地条件に優れており、地域の利便性も良い町である。町全域が熊本都市圏の都市計画区域であり、農業を基幹産業として発展、田園と都市が調和する町として成長してきた。政令指定都市である熊本市と隣接していることもあり、震災前までは人口増加傾向であった。主な特産品としてスイカ、メロンなどがある。また熊本地震に関連して、熊本地震で表出した3カ所の地表断層が国天然記念物として指定された。括弧2、地域の実態。平成28年熊本地震では、2度にわたって震度7の地震が益城町を襲い、震度1以上の地震が計4484回発生した。2018年4月30日現在、熊本地震により人的被害は180名、2020年2月13日時点、町有施設全58施設中48施設が被災した。また住家被害では全壊3026棟を含む計15,84棟、町全体の 98% に被害が発生するなど、町全域に甚大な被害をもたらした。この震災の影響により、震災以前は増加傾向であった人口も大幅に減少している。赤い地区においても、仮設住宅、みなし仮設住宅に避難するなど、地区人口が減少し、人口130人、38世帯、高齢化率が 45.4% となっている。2020年3月31日現在。赤い地区の建物被害としては、全壊が15世帯、大規模半壊が24世帯、半壊一部損壊が8世帯であった。赤い公民館は半壊判定であったが、住家の復旧を優先し、公民館の復旧は後回しになったため、復旧が遅れ、雨漏りなどが発生し、赤い公民館は使用できない状況となった。そのため、自主避難所としての機能を公民館が果たすことができなかった。震災以前に実施されていた地域の伝統行事は、人口減少などの影響により行えない状況になり、地域住民同士のつながりが希薄化していった。 2. 活動の内容。括弧1。赤井地区ソフトハード面の整備。あ、赤井公民館の整備。公民館は地域コミュニティの形成拠点であるが、熊本地震により赤井公民館も被災し半壊状態となったため、しばらくの間使用することができず、住民の集まる機会、場所が減少し、住民同士のつながりが薄れているように感じていた。また避難所としての機能を果たすことができなかったこともあり、その反省点を生かし、町補助金、兵庫県からの災害見舞い金を活用し、災害が発生した場合でも機能する公民館の整備が必要と考え、災害時の視点を取り入れた公民館建設を進めた。例として、建物被災の場合、室内の流し台を使用できないことから、屋外に流し台を設置したり、ボランティアの方々が作業後に汗や汚れを洗う場所がなかったことから、シャワー室を設置したりしたことなどである。また、赤井公民館は地理的条件において、木山川から離れた位置にあり、福祉施設と連携を取りやすい距離にある。そうした点も踏まえ、自主避難所としての機能整備、強化を進めた。平成30年3月に公民館が完成し、現在赤井公民館を拠点として、各種団体と連携を行いながら自主防災活動を行っている。い、組による安否確認体制の確立。熊本地震時には、区長と9名の評議員が住民の安否確認のために避難所を見回ったが、住民の安否確認が困難であったという経験があった。今後も災害時において住民の安否確認を行うことができない場合も考えられる。そこで赤井地区で定めている組を活用することとした。赤井地区には3つの組があり、日頃から輪番で広報などを配布しており、顔の見える関係が構築できている。その関係性を生かし、公民館に避難した際に組打ちで名簿にチェックし安否確認するよう決め、防災訓練で住民に周知を行った。う、観音祭りと合わせた防災訓練の実施。平成30年4月、公民館落成式を行い、赤井自主防災クラブを設立した。防災訓練を行う際には、例年9月に開催する地元の伝統行事の観音祭りと同日に開催した。観音祭りと防災訓練を実施した意図としては、防災訓練のみの実施だけでは子どもや高齢者の参加が少なく、限定した住民の参加となる恐れがあった。より幅広い世代の住民に参加してもらい、防災への理解、知識の習得などを図ってもらうため、子どもや保護者、高齢者など住民全員が参加する観音祭りの前に開催する経緯となった。観音祭りと防災訓練を一緒に開催したこともあり、多くの住民に参加をしてもらうことができ、防災に関する住民の知識の習得、理解、そして住民同士のつながりの再構築ができた。括弧2。各種団体との連携下の防災訓練、連携。あ、いいのとの連携。いいのとは、小規模多機能型居宅介護施設である。現在、協定は結んではいないが、赤井地区に限定して、赤井公民館に避難した要配慮者を受け入れてもらっている。令和元年6月30日に発生した大雨の際には、要配慮者を施設へ搬送。地域住民から野菜や米などの食材寄付を募り、 施設での調理をしてもらうなどの連携が図られた。赤井地区では高齢化率が 45.4% であり、また震災以前に比べ人口が減少していることもあり、住民だけでの避難を行うことは難しい状況である。こうした状況から介護施設との連携を今後さらに強化していきたいと考えている。各種ボランティアの受け入れ・活動。自然を愛する会株式会社シェルパの事務局を務めていた経験があったことから、そのつながりを生かし、延べ680名の会員に熊本地震の時に赤井地区で物資配りや家の片付けなど多くのボランティア活動を行っていただいた。その後、益城町とシェルパにおいて地域防災力向上活動及び災害時における物資供給に関する協定を締結している。平成30年9月の防災訓練では、シェルパから益城町に届けた救援物資を赤井地区まで搬送し、所要時間を計測するなどの連携を行った。他にも地元消防団の協力、益城町危機管理課による避難情報に関する講話なども実施し、防災・災害に関する住民の理解・知識の取得を図り、各種団体との連携強化を進めていった。3、評価と成果。熊本地震以降、赤い公民館が使用できず、住民同士が集まる場所がなくなった。また、地域の伝統行事が実施できない状況だったため、地域住民同士のつながりの希薄化が心配された。町の補助金や兵庫県からの災害見舞い金を活用し、災害時の視点を取り入れた公民館を建設し、各種団体と連携した防災訓練の実施や講話を行うなど、活動を進めてきた。令和元年6月豪雨時には、町でも水田が冠水するといった水害が発生した。防災訓練の成果もあり、赤い公民館への避難、各種団体との連携もスムーズに行うことができたことで、人的被害は発生しなかった。公民館を拠点とした地域住民同士のつながりづくりが深まっているように感じられた瞬間であった。今回の取り組みは、赤井地区における自主防災機能を高めることを主な目的として活動を進めてきたが、その活動が副次的なものではあるものの、熊本地震以降、課題であった地域住民の絆、つながりの再構築にプラスの効果を与えた。自主防災活動を進めていく上で、地域住民同士のつながりは重要である。これらの取り組みは、赤井地区での諸活動を活発にしていく上で、良い影響を与えたものとなった。4、今後の課題。地震の影響は甚大であり、現在も赤井地区の人口は減少傾向にある。地区の伝統行事の実施も難しいこともあり、住民同士のつながり、関係性づくりは赤井地区の継続的な課題でもある。今回ご紹介した自主防災組織における諸活動は、これからの赤井地区の家庭、地域のつながりを構築する上で、有効的かつ中心的な手段であると捉えている。今後は他地区の自主防災組織とのネットワークづくり、交流を行い、住民同士の意識の向上を図っていくとともに、各種ボランティア団体との連携を強化していきたい。赤井地区は人口も少なく小さい区である。しかし、小さい区だからこそできることがあると、今回の活動を通して感じた。今後も、少子高齢化に伴う人口減少を避けることはできない。そうした状況であっても、豊かで 元気な地域づくりの拠点として、赤い公民館では高齢者サロン、赤いひまわり会を毎月開催している。このほかにも赤い公民館を活用し、すべての住民が交流しながら楽しく学ぶことができる仕組み、そしてつながりづくりを構築していきたいと考えている。
第三分科会の実践を受けて、長崎県教育庁障害学習課参事、椋本博。1、はじめに、第三分科会のテーマは、家庭や地域のつながりづくりの拠点としての公民館のあり方、討議の柱は、住民の総合学習を通じて、つながり意識を醸成させ、住民同士の絆を強めていく取り組みである。今回の2つの事例、熊本県赤井公民館、長崎県小樽郷自治会について、つながりをキーワードとして助言させていただく。2、事例発表について。まず、今回の2つの事例は、いずれも自治公民館での事例であることを踏まえておきたい。自治公民館は、住人にとって最も身近な社会教育の拠点施設である。ここでの活動は、地域直結型で、地域課題解決に具体的に取り組むことが求められる。括弧1、熊本県上益城郡益城町赤井公民館の事例。平成28年に発生した熊本地震により、益城町は甚大な被害を受けた。この震災を契機に、益城町赤井公民館では、防災をテーマに公民館活動を仕組み、まちづくり、人づくりを進めている。発表者が益城町防災士連絡協議会会長であることからも、町を挙げて防災に取り組まれていることがわかる。赤井公民館もハード面でもソフト面でも、防災の観点からつながりの充実が図られている。ハード面ではシャワー室の整備、ソフト面では福祉施設との連携や安否確認体制の確立、観音祭りと合わせ、各種団体、機関と連携した防災訓練の実施をされている。シャワー室はボランティア活動者や避難者にとってありがたい設備であるとともに、公民館、地域住民とボランティアがつながるきっかけにもなっている。このことは公民館設備に防災の視点を反映させた結果である。また、福祉施設とのつながり、連携は自主避難所としての防災機能整備の充実に役立っている。小規模多機能型居宅介護施設の EINOとの連携により、赤井公民館に避難した要配慮者の受け入れが可能となった。災害時等における要配慮者の対応については、各自治会でも課題となっているが、赤井地区のように誰もが安心して避難できる体制づくりを進むことは、地域住民にとってとても心強い。今後人口減少が進み、高齢化率も上昇する地域にとっては、大変参考になる取り組みである。さらに、災害ボランティア、支援活動を行っている自然を愛する会をはじめ、地元消防団、益城町危機管理課など、地域団体や行政機関等とのつながり、連携し、公民館を拠点とした防災訓練や防災に関する講話が実施されている。今後もこのような学びと活動を結ぶ取り組みを継続していただきたい。赤井公民館を拠点としたこれらの取り組みは、すべて実体験をもとに充実整備した取り組みであり、他地域の公民館における防災活動の良き手本となる事例である。括弧に、長崎県波佐見町小樽郷自治会での事例。もともと波佐見町は自治公民館活動が盛んな町で、これまでも九州地区公民館大会では自治公民館活動の発表を行っている。これは波佐見町が実施しているモデル自治公民館事業の継続によるものである。今回は焼き物の町波佐見町の中でも個性豊かな窯元があり、他地域と違った特色ある施設や豊かな自然環境が残る波佐見町小樽郷自治会の実践である。 テーマはふるさと教育の拠点としての自治公民館のあり方。自治公民館活動を通して子どもに小樽郷で生まれてよかった、小樽郷で育ってよかったと実感させるため、地域住民のつながりを大切にしながら取り組んだ事例であり、小樽ならではの活動が多く見られる。親子天体観測会は地域住民が協力して建設した天文台が舞台となる。おそらく天文台を保有する自治会はこの小樽郷自治会以外にはないだろう。本格的な望遠鏡を使った観測会は地域住民も参加し、夜空や星を話題に親子と地域住民がつながるきっかけにもなっている。七夕作りや検討祭、しめ縄作りでは地域の老人会や壮年会とつながり連携して3世代が集い交流する機会となっている。また地域の水田を活用してそば作りをするそば塾、長年実施されなかった包み干しの取り組みなど、集い交流する機会を作りながら住民のつながり作りと地域の伝統文化の継承も図られている。小樽郷自治会の取り組みは地域の特性を生かしながら、ふるさとを愛し誇りに思う子どもの育成を目指す自治公民館活動の参考となる事例である。3、まとめ。今回発表の2つの事例、共につながりを意識的に取り組まれている点は大変素晴らしいことである。一方、この2つの事例に共通していた課題が今後の人口減少や少子高齢化への対応である。この課題は赤井地区や小樽郷だけのものではなく、今後どの地域においても起こり得る課題だと考えられる。残念ながらこの課題に関してはすぐに効果が現れる特効薬がないのが現状であり、自治会や行政機関をはじめさまざまな関係団体や関係機関が協力し時間をかけて解決を図る必要がある。しかしながら、たとえ地域全体の人口は減少し少子高齢化が進んでいるとしても、地域住民が元気で温かいつながりがある地域は自然と人が集まり魅力的な地域となる。今回の指導助言のキーワードであるつながりは、いつまでも住み続けたいと思う地域づくり、ふるさとを愛し誇りに思う子どもが育まれる地域づくりを進める上で欠かすことのできないものであり、赤井公民館と小樽郷自治会の2つの事例はそのことを立証してくれる取り組みであったと思う。私は公民館の機能はつ・ま・むに集約されると考えている。つは集うであり、公民館は住民が集まる身近な施設であるということ、まは学ぶであり、公民館は住民が学ぶ施設であるということ、むは結ぶであり、公民館は住民と各種団体機関等が結びつく施設であるということ、この3点がどれも欠けることなく調和を取りながら公民館活動を進めていくことが大事である。今回発表いただいた事例はまさに集う、学ぶ、結ぶをバランスよく取り入れた自治公民館活動であると感じた。最後に、これからの公民館の在り方について私の考えをお伝えしたい。前例踏襲で変化の少ない活動を行う公民館では時代のニーズに合わず廃れていくばかりである。社会教育の最前線を歩むべき公民館においては常に時代のニーズを捉え目的を持って活動すべきである。自治公民館においてもぜひ身近な地域の課題を捉え、その課題解決に向けてテーマを持ち、年間を通した公民館活動を進めていただきたい。赤井公民館では自主防災活動を通した地域のつながりづくり、小樽郷自治会ではふるさとを愛する子どもの育成をテーマに地域全体で組織的継続的な活動を進められている。このように地域の絆を深めよう、地域みんなで子どもを育もうなど、地域住民が同じ目的を持ち一番身近な社会教育の拠点である公民館に集い学び合い、 つながり合うことが大切である。それこそが自治公民館活動の原点であり、これからの公民館活動を進める上で今一度原点に立ち返る必要があるのではないだろうか。今回の指導助言を通して私自身も自治公民館活動の原点を学び直すとともに、公民館は地域づくり、人づくりには欠かすことのできないものであることを改めて感じることができた。事例発表をいただいた熊本県上益城郡益城町赤井公民館と長崎県波佐見町小樽郷自治会の関係の皆様方の熱心な公民館活動に新人なる敬意を表すとともに、学びを共有いただいた皆様方に心より感謝申し上げ、私の指導助言を締めくくる。